おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースからいきましょう。ローカルで AI モデルを動かすのがついに実用レベルになってきたという話題です。ローカルって自分のパソコンで動かすってことですよね。
そうなんです。これまでは自分のマシンで AI を動かすとクラウドに比べてどうしても遅かったり精度が落ちたりしていたんです。それが2025年に入ってモデルの軽量化と最適化から一気に進みました。 M2 Mac の 64GB モデルでミストラル 7B やジェマ3といったモデルが実際に実用レベルで動くようになってきたんですよ。
わあ、それは知りませんでした。でもなんでクラウドではなくて自分のパソコンで動かしたいんですか？クラウドの方が便利じゃないですかね。
いいところに気づきましたね。クラウドは確かに便利なんですけど、使うたびに API、つまり外部サービスへのアクセス料金がかかるんです。それに社内の機密データをクラウドに送ることに抵抗がある企業も多いんですよ。ローカルで動かせればコストもプライバシーも一気に解決できるんです。
ああ、そういうことなんですね。セキュリティ面でも安心できるってことですね。実際に試してみたい場合は何から始めればいいんですか？
まずは Llama CPP や Orama といった実行環境をインストールして Qwen 3やジェマ3を動かしてみるのが現実的ですね。いきなり本番に使うのではなくて、小さな社内ツールや検証用途から始めて、クラウド API とコストや品質を比べてみるのがいい第一歩だと思いますよ。
面白いですね。ハードルが下がってきているなら、エンジニアじゃない人でも試せる日が来るかもしれないですね。
続いてのニュースです。
オープン AI がAI モデルをリリースする前に挙動を予測する新しい手法を発表したそうですね。これはどういうものなんですか？
デプロイメントシミュレーションという評価手法なんですけど、簡単に言うと実際にリリースする前に本番さながらの状況を再現してモデルの動きを確かめるというものです。ポイントは架空のデータではなく実際の会話データを使う点なんですよ。
ええ。実際の会話データを使うんですか？それってどんな違いが出てくるんですか？
架空のテストだとどうしても想定内の質問しか試せないんですよね。でも実データを使うと開発者が予想していなかった使われ方も見えてくるんです。安全性の評価ってまさにその想定外への対応が大事なので精度がぐっと上がるわけです。
ほう、なるほど。ということは、これまでは実際にリリースしてみないとわからないことが多かったってことなんですね。それってちょっと怖いですね。
おっしゃる通りです。これまでの AI 開発は、ある意味出してみてから修正するという部分が残っていたんです。この手法が業界に広まれば、リリース前の品質保証がもっとしっかりしたものになる可能性があります。ソフトウェア開発全体に、AI のテスト文化が根付くきっかけになるかもしれないですね。
さて、お次のニュースはオランダ発の話題です。オランダが自分たちで大規模言語モデル LLM を開発したというニュースなんですが、 GPT-GPTNL という名前なんですね。これはどういうプロジェクトなんですか？
簡単に言うと、外国の企業に頼らず自分たちの国で AI を持とうという国家プロジェクトなんです。オランダ語や国内のデータを重視して設計されていると見られていて、試験型 AI と呼ばれる考え方に基づいているんですよ。
試験型 AI ってなんだか政治的な言葉ですね。それって具体的にはどういう意味なんですか？
データや技術を自国でコントロールしようってことなんです。例えば OpenAI のサービスを使うと、 データがアメリカの企業のサーバーに渡りますよね。それを避けたいという考え方が欧州各国で強まっているんです。
おお、確かにデータがどこに行くかって気になりますよね。日本でも同じような動きはあるんですか？
ええ、まさに今その議論が活発になってきてるんですよ。特に医療や金融、公共サービスみたいな分野では、データをどこで管理するかな、すごく大事なんです。日本を含むアジア各国でも、国産 LLM を推進する動きが出てくる可能性があるって言われていますね。
え、意外ですね。AI って世界共通のものを使えばいいと思ってたんですけど、国ごとに持つ時代になっていくんですね。
そうなんですよ。LLM の開発が一部の大企業だけではなくて、各国それぞれで進む多極化の流れが来てるんです。エンジニアやサービス担当者の方は、どの AI を使うかを選ぶときに、データの管理場所やコンプライアンスの観点も一緒に考えておくといいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。グラフィー OS が Android 17に対応して正式リリースが近いというニュースです。グラフィー OS ってあまり聞き慣れない名前なんですけど、どんなものなんですか？
簡単に言うと、ピクセルデバイス向けに作られたセキュリティとプライバシーを強化した Android なんです。標準の Android よりもアプリへの権限管理やサンドボックス機能がすごく厳しく設計されているんですよ。セキュリティ意識の高いユーザーや企業に支持されている OS ですね。
わあ、それは知りませんでした。標準の Android とは別物なんですね。Android 17に素早く対応できたのって何かすごいことなんですか？
ええ、まさにそこが重要なんですよ。新しい Android には最新のセキュリティパッチが含まれているんです。グラフィン OS がそこに追いつけないと、ユーザーがその恩恵を受けられなくなってしまうんですよね。今回は公式リリース日に合わせて作業が進められていたので、対応の速さが際立っていますね。
なるほど。プライバシーに厳しい OS だからこそ、最新版への追従が遅れたら意味がないですよね。これって企業での業務端末にも使われているんですか？
おっしゃる通りで、セキュリティ要件の高い業務端末での採用事例もあるんです。プライバシー規制が世界的に強まっている流れもあって、こういったオープンソースベースの強化型 OS への注目は今後さらに高まっていくと見られているんですよ。Android 17対応版への移行計画を早めに考えておくといいですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。ストップユージング JWTs。つまり JWT をもう使うのをやめようという内容の記事なんですが、ケンさん、そもそも JWT って何なんですか？
これはですね、ログインしているユーザーが本人かどうかを確認するためのいわばデジタルの通行証みたいなものなんです。ウェブサービスの認証でよく使われていて、エンジニアにはかなり馴染みのある技術なんですよ。
そうなんですね。それが広く使われているのにやめようって言われているのは何か問題があるってことなんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。JWT って一度発行すると有効期限が切れるまで無効にするのがすごく難しいんです。例えば不正アクセスが起きた時にこの通行証を今すぐ止めたいと思ってもなかなか止められないという落とし穴があるんですね。
え、それは怖いですね。では、JWT をやめたら何を使えばいいんですか？
記事の詳細は GitHub、GitHub、GIST で直接確認していただくのが確実なんですが、この議論が出るたびにエンジニアの間では セッション管理の設計を見直そうという流れになるんです。認証の仕組みって一度作ると触りにくいので、こういう問い直しの記事が定期的に注目されるんです。
ラストはこちらのニュースです。10ギガビット、ギガビットパーセカンドイーサネットの環境で SFP プラス、SFP プラスモジュールをブロードコム製に乗り換えたという体験談なんですが、正直読んでいてほとんどわかりませんでした。
これはですね、ざっくり言うと、自宅のネットワーク機器のパーツを交換してみたという話なんです。SFP プラスというのは、ネットワーク機器同士をつなぐための小型のモジュール。いわばコネクターのカートリッジみたいなものなんですよ。それをブロードコム製に変えた記録ですね。
あ、カートリッジで考えると少しイメージできました。でも10ギガビットって自宅で使うものなんですか？企業向けのイメージがあります。
以前はそうだったんですよ。ところが最近は機器の値段がどんどん下がっていて、自宅にサーバーを置いて遊ぶ、いわゆるホームラドと呼ばれる環境でも使われるようになっているんです。10ギガ BE の民主化なんて言われているくらいなんです。
え？それは知りませんでした。でも、モジュールって何でも好きなものを選べるわけではないんですよね。
そこがポイントなんですが、スイッチや NIC、つまりネットワークカードとモジュールの組み合わせによっては、うまく動かないケースもあるんです。ですから、実際に試した人の記録って、すごく参考になるんですよ。事前に互換性リストを確認しておくと、余計な出費を防げますね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。